フィリピ人への手紙2章1節から9節です。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。以上です。それでは今日の説教、キリストのうちにある思いという題で慰霊先生にメッセージしていただきます。
はい、皆様おはようございます。あ、こんにちは。メリークリスマス。じゃあ一言お祈りして始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、感謝します。今日は本当にクリスマス礼拝ということで、午後からいつもと違って、違う時間帯で礼拝してますが、しかしまた私たちはいつもと変わらず同じ思いで、本当にあなたを崇めるために、あなたを拝するためにこの場所に集いました。どうか一人一人礼拝者として本当に心からの賛美を捧げることができるように、あなたの素晴らしさ、麗しさを褒めたたえて、本当にあなたに作られたその目的を達成できるようにしてください。そしてそのあなたと相まみえたときに、一人一人がまたその栄光を受け、豊かに祝福され、本当にキリストの香りを放つものとして出ていくことができるようにしてください。このクリスマスの時期も一人一人を守ってくださり、またこのようないろんな混沌とした世にあっても、希望の光を一人一人がまたしっかりと灯し、多くの絶望した人々にそれを分け与えていくことができるようにしてください。今特に、ハヌカを祝っているイスラエルの人々を覚えてください。世界中でいろんなテロや迫害によって、本当に苦しんでいます。どうか彼らを特別に守り、主にあって彼らを救い出してくださいますように。またナイジェリアでもこのクリスマスいろんな迫害があると聞いています。どうかナイジェリアの兄弟たちを覚えてください。どうか危険から守り、あなたが盾となり砦となって、わしの翼でかくまってくださり、彼らがこのクリスマスをまた幸いな時を迎えるように守ってください。どうかこの見舞いに来ました兄弟姉妹たちも、この1週間もまた御言葉によって整えて、また出ていくことができるように、来週も喜びを携えてくることができるように、問題のただ中に主の解決を、病の上の癒しを、どうか愛のないところに主の愛を注いでください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、感謝します。このルア教会はですね、1988年 今から37年前になりますけれども、最初の礼拝をクリスマスの日に行いました。あの宜野湾市の大山のね、フランクリン宣教師の自宅があったんですけど、そこで集まって礼拝をしました。その日のメッセージはですね、私今でも覚えてますけども、ヨハネの一章から、今日の話と大体似てるんですけども、神が人となって地上に来られたこと、そしてイエス様は神であられながら人に仕える生涯を送ったということです。その謙遜な生き方は十字架の上で極みまで達したということですね。私はこのメッセージを聞いてものすごい感動してですね、信じるつもりはなかったんですけども、その日に思わず信仰告白してしまいました。それ以来37年、クリスチャンとして歩んでいるわけですけれども、イエス様はですね、この世界の何よりも価値のあるお方です。それなのに自分を虚しくしてしもべのようにその生涯を送りました。このイエス様の謙遜、これがキリストイエスのうちにあるこの思いというものです。パウロはこの謙遜な思いをあなた方も抱くようにと言ってるわけですね。イエス様の謙遜を皆さんも模範にして歩みなさいということです。しかし現代ではですね、謙遜という話はですね、はっきり言ってあまり教えなくなっています。自己否定と言葉を変えてたら言えると思いますが、こういうメッセージは人気がない、あまり人から好まれないメッセージだからです。しかしですね、この謙遜の生き方は聖書の本当に中心、私たちの目標であるべきなんですね。そしてこの謙遜な生き方はですね、実は日本文化の中に深く染みついているということを皆さんご存知でしょうか。今日はですね、少しイスラエルの文化、聖書的な文化と日本文化の類似性について少しお話したいと思うんですけれども、
ルカ14章8節、結婚の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。
はい、ある私の知っている牧師がですね、アメリカの神学校に留学したときにですね、この箇所を教えるときにこう言ったそうですね、イスラエルでは、自己主張してはいけないという文化があるらしいよ、よく分からんけどねみたいな言い方をしたそうです。つまりこういう言葉が、文化がね、アメリカ人には分からないんですよ。もう自己主張が当たり前の文化ですからね。でこの教授もね、なんかよく分からんけどそういうふうに聖書で教えてるみたいねみたいに言ったっていうんですよ。でもこれね、日本人ならみんなよく分かるんですよ。クリスチャンでなくてもね、これ分かると思うんですよ。そうですよね。自分から上座に、上座に座らせてくれって言ったら、この人ちょっとやばいやつってね、傲慢な人って思われますよ、日本では。また
こっち、ルカ11章27節、イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は幸いです。
はい。ある人がイエス様の教えに感動してね、それを称賛してるんだけど、でもこの人を誰を褒めてます？そう。目の前にいるイエス様を直接褒めないんですよ。 代わりにお母さんのマリアを褒めてるんです。つまりユダヤ社会ではですね、人を称賛するときも、控えめに、そういうつつましさがあるわけですよ。この直接に人をこうすごいねすごいねってもてはやさない、これが日本の文化ですね、まあ、イスラエルの文化ですけど日本にもそういうところありますね。前頃あの明石家さんまさんがね、なんかテレビであの若いアイドルの女の子にね、君かわいいねって言ったんですよ。そしたらね、この女の子がニコって笑ったらね、否定せいって言ったんですよ。褒められてそれを、受け取るなと。なんか分かりますよね、日本でそういうとこあります。この明治時代にですね、まあ、開国したもんですから、この西洋に日本文化が、こう紹介されるようになったんですけども、で多くの風習がですね、誤解されて西洋人に伝わったっていうことです。それでニトベ・イナゾーっていうね、まあ、クリシャンの人ですけども、この人が弁明のために武士道という本を、英語で書きました。でそこでいろんな弁明をしてるんですけども、例えばですね、もう一つは、日本人は自分の奥さんのことを愚妻と紹介する。愚かな妻って書いてね、愚妻ですってこう紹介するね。これね、私も韓国人とか西洋人に言われたことあるんですよ。日本人はちょっと愚妻は失礼じゃないの、いくら自分の奥さんって言われたことがありますね。でもね、このけしからんと批判されたニトベ・イナゾーは、いやそんな意味じゃないんですよって言って弁明してるんですね。こういうふうに弁明してる。
愚妻の意味、愚妻という言葉は、愚かなる自分、夫の妻、つまり私ニトベ・イナゾーが未熟であるゆえに、妻も愚かに見えるかもしれないが、その妻を大切にするという謙遜と愛情を込めた表現です。
はい、ね、要するに、まあ、夫婦は一心同体ですから、一体ですから、自分のことはなかなか褒めないわけですよね。だから愚妻って言ってね、まあ、愚かに見えるかもしれないけど、私と一緒にともども受け入れてちょうだいっていうね、そういう可愛らしい、ね、理由なんですよ。もう一つですね、人に贈り物をするときに粗品って書きますね。またつまらないものですが、これもね、言われたことがあります。人に贈るのにつまらないものってどういうことですかって、ね、言われましたけども、これもね、ちゃんと理由があるんですよ、理由があるんですよって、ニトベなど言ってます。
粗品の意味、つまらないもの、粗品、これは立派なあなたに比べれば取るに足らないものですが、という相手への敬意を示す言葉で、自分の品物を卑下しつつ心を込めて選んだことを伝える日本独特の美意識を表しています。
はい、まあ、こういうふうにですね、相手を立てるために自分は低くして、自分は否定してですね、そういう文化が日本にはあるわけです。でこれはとてもいいことです。なぜならイスラエルにもそういう文化があって、聖書的なんです、私たち日本文化はね、だからそういう美徳っていうのは私たちは日頃から教えられてるし、そういうのを持つように言われてます。だからこれはもともと聖書的なものですから、皆さんそれを今後も続けたらいいと思いますね。この、まあ、私格闘系のが好きでですね、ボクシングもよく見るんだけども、前の日に 体重測定っていうのがあってね、でフェイスオフっていうのがあるんですよ。お互いにこう顔と顔を合わせるんですけど、そしたらですね、もうアメリカとかで仕上がるとですね、お互いにこう睨み合って、お前なんかこうやっつけてやるぜみたいな、そういうトラッシュトークっていうんですけど、そういうのをこう言ってですね、突き飛ばしたりですね、椅子投げたりとか、まあ、これも楽しいんですけどね、個人的な心理戦ではあるんですけども、でも やっぱり良くないですね、こういうのは。で、勝ってもですね、やったぞ、勝ったぞって相手が倒れてるそばでね、こう手を振ったりとかしてね。野球でもね、ホームラン打ったらこう大喜びして飛び跳ねたりとかしますよね。それに対してこの日本の国技相撲は違いますよ、ね、勝ってもですね喜びを表現したらダメなんですよ。なんでかって言ったら相手に失礼だから、ね、貴乃花なん昔言ったね、貴乃花なんかで横綱なのにね、相手を投げ飛ばしてもね、全然喜びませんね。で、倒した相手をこう手を引っ張って起こしてあげて、先にの土俵に上げてね、自分後ろからこう来るわけですよね。侍だなと思いましたね。こういう文化は政治的なものです。今日読んだところに、何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。まあ、このようにですね、自然と日本文化には人を高く上げて、自分の身を低くするという聖書的な価値観を実践している部分がある。ですから私たちも、日本の文化を習い、何よりもイエス様の生き方が謙遜ですから、私たちも自分を虚しくして周りの人を思いやっていく、そういう生き方を実践する必要があると思います。でキリストの思いを言う、まあ謙遜って言いましたけども、自分を顧みないというとですね、それは自己阻害になるんではないですかっていう反論があるんですね。今の世の中の、心理学ではですね、常に私という存在に焦点を当てさせようとするんですね。セルフイメージを上げる、ね、エフィカシーを上げるとも言うんですけども、だからこれも教会でもそういう影響があります。自分は、私は高価で尊い、私は愛されてる、ね、そういうふうに教会でもメッセージするわけです。だから自分を顧みないというのは今の心理学の教えと反対ではないかというわけですけれども、でもですね、私たちの問題というのはですね、自分に意識が向いたときに問題が広がっていきます。前も修法のコラムで書いてあるスポットライト効果というのがあります。
スポットライト効果、ある実験で目立つ T シャツを着た人たちを大勢の会場に送りました。実験の後、彼らは会場の半分が自分に注目したと感じましたが、実際に気づいた人は約 20% に過ぎませんでした。このように周囲が自分を注目していると感じる傾向をスポットライト効果と言います。
はい、このようにですね、自分という存在が気になりだすとですね、同時に人からの自分の評価を気になりだしますね。そうするとどうなるかって言ったら、結局自分を殺して、この人に合わせようとするんです。人の評価に合わせようとなります。結果ですね、自分を顧みなくなるんですよ。自己阻害になります。心が常にですね、私、自分にこう向いてるとですね、不安になりやすいです。人の言動に過敏に反応するようになります。そして、あの人はこう思ってんじゃないかとか、誤解とか思い込みが強くなって、人間関係にも悩むようになります。だから、自分に注目すると、逆に自己阻害になるという逆説です。確かにですね、褒められたらみんな嬉しいんですよ。私も嬉しいんです、褒められると、で元気になります。 意欲が出てきます。だけど人からの承認がないと元気に ならないっていう人は、逆を言うと人から評価されないと幸せになれない人ということになります。そういう生き方はとても不健全です。クリスチャンは人から褒められなくても評価されなかったとしても、いつも主にあって正しいことをします。主にあって喜べます。常に聖霊によって元気に人に神様に仕えることができる。私たちの生きるエネルギーは人からの承認じゃないんです。人から褒められることじゃない、自分が高く上げられることじゃないんです。私たちは主自身が生きる力になります。アダムとエバは最初丸裸で生活していました。でも何て書いてます？恥ずかしいと思わなかったって書いてます。つまり二人は幼い子供と同じようにね、自意識が昨日はまだ生じてない状態なんです。自分は自分はっていうね、昔ドコモでアイモードってなりました。私私私ってアイモードに なってなかったということです。ですからアダムとエバにとって生きることは神様と共に歩むこと、それだけが大事で、それが二人のアイデンティティでした。ところが罪が入って初めて自意識が生まれたんです。それから自分恥ずかしいと思うようになりました。それで葉っぱとかで一生懸命取り繕いが始まってですね、いきます。そして心が病んでいったんです。ですから心のフォーカスがこう自分に当たるようになると、私は私は私はって主語が常に私になっていると、本当に病みます、人間は。ですから信仰生活はこのスポットライトをですね、自分からイエス様に当てていく、それが私たちの歩みです。
マタイ11章28から29節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
はい、この聖書の箇所は有名ですけれども、よく未信者に対する救いの招きのように使われてますけれども、まあ実際はそうではなくて、クリスチャンがイエス様から謙遜を学びなさいという招きです。これは福音は自分のために生きる、そういう人生から解放してくれます。もはや私たちは自分が悲劇の主人公ではないし、救い主イエス様が主人公になって、そのお方についていく恵みの物語が私たちの人生です。フィリピの手紙を読んでみるとですね、お互いに喧嘩ばかりしてるっていうことが分かるんですよ。自己主張ばかりして分裂争いが教会の中にあったみたいですね。あなたは私のこと何にも分かってないよ、いやあなたの方こそ私のことを分かってない、そういうふうにですね、お互いにこう衝突してたんです。お互いに分かり合えなかったっていうことですね。昔ですね、中村修二っていう今大学の教授をしてる人ですけど、この人は青色ダイオードを発明した人です。皆さん今普通に LED のライトになってますけど、この人の発明のおかげでこれができたんですね。青色ダイオードは絶対できないって言われてたけど、この人がブレイクスルーしてね、発明できたんです。ノーベル物理学賞を取りました。で、この中村さんがですね、以前ニュース見てたら、 彼が勤務してた日夜化学工業っていう会社なんだけど、そこの自分の会社を訴えて裁判になっていました。でこのニュース見てたら、この中村さんがね、こう言ってたんです。青色ダイオードを発明したのは私なんです。それなのに会社は私の発明に対する報酬がない、こんなの納得いきませんって言って、もう顔がね、こう怒ってるんですね。怖い顔していましたね。でそれに対してね、この会社側の人もこう言ってました。確かに彼が発明したかもしれない、でも発明するまでの研究費を全額出したのは私たち会社なんですと、ね、でもし彼が発明できなかった場合の損失もすべて私たちが被ることになってました。だ当然青色ダイオードにおける利益は、会社にあるんですってこう言ってました。皆さん、どっちの言い分が正しいと思います？まあどっちの言い分もよくわかりますよね。よくわかりますよ。でこの問題の解決は、やっぱり中村さんは自分の研究に会社が投資してくれたこと、そのことを感謝する必要があると思いますね。また会社も自分たちに利益をもたらしたこの中村さんに感謝を表す必要があると思いますね。これはお互いを思いやる気持ちがあれば解決する問題だと思いました。でやっぱりピリピ教会の人たちもそれが必要だったんですけども、相手を思いやる気持ちっていうのは自然にやっぱり生じるものではないし、常に相手の立場に立って考えること、相手の気持ちを聞いてそれに理解を示すこと、そういうことを習慣化していく必要があります。でこれは自分に対する意識から離れて周りの人にその意識が向いていくっていうのは、これは本当に聖霊の業だと思います。一節から二節に、まあ、さっき読んだところにあるように、私たち自身がまずキリストからの励まし、慰め、交わり、愛情、憐れみを受ける必要があります。それがあるなら相手を思いやりなさいってパウロは言ってます。だからイエス様と個人的な関係が深まらないと自分から意識は離れることはありません。イエス様に愛されて大切に扱われているということを知ると、私たちは自分から解放されます。ご存知のようにイエス様は人類のために十字架にかかって死んでくださいました。今人類は現在80億人超えているそうですね。少し前に世界の男は何人いると思っているの？35億っていうねギャグがありましたよね。ちょっと前まで35億だ、70億人だったのにね、もう80億超えてるんだよ。10億人人口が増えてるのね、まあ、それはいいんですけども、だからイエス様は80億人の人の のために、十字架にかかったということになります。では80億人のほとんどは義人であった場合、十字架にかかる必要がなかった場合、でもたった一人だけこの世界にあなたが罪人で、あなた一人だけが罪人だったとしたら、イエス様はあなたのために死んだと思いますか？80億人みんな正しいんだったらいいよね、一人ぐらいって思うと思いますか？これはね、絶対に一人のためにイエス様は死んでくださると思いますね。イエス様はたった一人の罪人のためにご自身を捧げるお方です。で私たちはこのお方と出会って、この方と親密になるときに意識は自分から離れて周りに 愛情を向けるようになります。思いやりを持つようになります。だからまずイエス様との関係を私たちは正していきたいと思います。最後にキリストと共に挙げられる。悪魔は神様が礼拝を受けているのを見て、あ、自分も礼拝を受けたいという誘惑に負けて、反逆しましたね。で、彼も礼拝を受ける人間から礼拝を受けるために必死になってますけれども、悪魔が礼拝を受ける方法なんですか。それは富や権力、時には暴力を使って人々を支配して自分が崇められようとしました。しかしイエス様はそのような方法で崇められようとはしません。イエス様の方法は自分を低くして虚しくして死にまで従いました。それによって父なる神はこのイエス様を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられたと書いてあります。あれ、
フィリピ人への手紙2章16節命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。
あれ、変えたんだけど、あ、そう、あ、これですね、ごめんなさい。
黙示録5章6節、私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。
はい、これ黙示録5章でイエス様が天のすべての被造物から礼拝を受けている、そういう場面なんですけども、ヨハネがイエス様を見るとほふられたような子羊が立っていたって書いてあるんです。ほふられたような子羊、つまり十字架の傷跡が残ってたんですよ。ほふられたようなってあるから、イエス様は地上でしもべの姿で生きたために人々から迫害され、虐げられて、まさにほふられた子羊のような姿をしてたんです。それは人間的に言えば非常に惨めな敗北者の姿です。そうですよね。しかしそのほふられたと見える子羊が誰よりも高く上げられて、褒めたたえられているんです。すべてのものの礼拝を受けているということです。そしてすべての名に勝る名前を与えられました。私たちが人の今マウントを取るってよく言いますけど、人のマウントを取ろうとしたり、あらゆる力を使って人を引き下ろして自分が高く上げようとするならば、それは悪魔のやり方です。イエス様に習うものは悪魔の方法ではなく、その逆の道を歩みます。人間はですね、心にある問題を他の誰かにぶつけて自分を癒そうとする、そういう悲しい生き物です。前長崎の佐世保でライフルで2人ぐらい撃ち殺した事件がありましたよね。ちょっと精神が病んでる人らしいんだけど、この彼が殺した2人は一番彼を助けた人なんです。いつも親身になって 彼を助けていた。その二人を彼は殺してしまいました。ですから人間はそういうね、愚かな自分を思ってくれる、自分に愛を持って接してくれる人をそういうふうにやってしまう、そういうことがあります。さっきも言ったように、私たちは自分の問題を誰かにぶつけることで自分を癒そうとする、そういう歪んだ心があるんですけれども、大体ですね、ぶつける相手はですね、強い人ではないんですね。そうでしょ、強い人にぶつけるとね、自分がやられますから、ね、だからまあ会社員の人は上司と争うとまずいから、そういうことはしません。上司にはぶつけません。まあ自分の部下とか立場の弱い人にぶつける、まあ、あるいは家に帰って妻にぶつける。でも妻に勝てない人もいますからそういう場合はもう子供にぶつけるとかね。で、子供は親のそういうストレスとか怒りをですね、身に受けて弱り果ててどうするかって言ったら、この学校行ってね、友達の中の弱いのを見つけてこういじめるんですよ。学校のいじめは人間社会の最も底辺で起こっていることですから、これ絶対なくなりません。強い者は弱い者を叩き、弱い者はさらに弱い者を叩く、これが人間社会です。
第一コリント4章10から13節、私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは癒しめられています。今この時に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。
はい、これパウロの言葉です。パウロは教会の中でどういう立場でした？使徒なんですね。いや、使徒より偉い人いますか？ いないですよ。パウロは教会で一番地位の高い人です。また彼はパリサイ人としてラビの資格も持っていました。ローマ帝国中のユダヤ人の街道に行くとね、メッセージしてくださいっていつも頼まれますよね。あれラビの格好をしてたんですよ。だからパウロがの自分が望めばね、彼は自分人々から尊敬を受けることができたんですよ。俺は使徒だよ、ラビだよって言えば、人々がパウロに頭を下げて使えるようになったはずです。しかしパウロはあまりにもこの謙遜なもんですから、低くなったもんですから、人々はつけ上がってパウロを迫害するようになったんです。人よりも下になったもんですから、人々の怨念がパウロに向かっていったんです。それでもパウロは、俺は使徒だぞって言って対抗しませんでした。争うことはしませんでした。その屈辱を甘んじて受けたんです。謙遜な者は必ずこの罪ある人間社会で底辺に落とされます。イエス様もそうなったし、パウロも同じようになりました。これは力がなくて低くされるのとは違うんです。本来高いのに、高い位にいるのに、底辺に自ら降りていったので、 そういうふうになったということです。
ローマ8章17節、私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。
はい、イエス様の生き方、謙遜の歩み、またパウロの謙遜の歩み、私たちもその同じ歩みをしたいと思いますね。私たちは自分が褒め添やされることよりも周りの人を思いやっているでしょうか。誰かと衝突したときにマウントを取ろうとしないで、むしろ負けた者のように屈辱を甘んじて受けているでしょうか。人からひどい仕打ちを受けてもその人を許して、かえってその人を祝福し平和を作り出す、そういう努力をしているでしょうか。パウロもイエス様と同じようにしもべの生涯を貫きました。見てないですけど、彼も天においてね、高く上げられていると思います。私たちもしもべの生き方を歩んでいるならば、必ず最後は天において引き上げられて神の永遠の相続人になっていきます。クリスマスはイエス様が地上に降りてこられた、そういうことをお祝いする日です。私たちもその地上に降りてこられたイエス様の目的を理解して謙遜を目指して歩んでいきましょう。アーメン。それではお祈りします。